ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。暑い夏とも言えますが、8月に入ってですね。暑いといえば暑いですが、日本の南半分の方は大変なんですけども、北半分の方は普通の夏からちょっと暑いかなっていうぐらいでですね、なんとかしのごうと思っております。この気温をですね、少し下げる方法を、僕は地方自治体が中心となってやるべきだと思うんですけど、それはちょっと後で技術的な別の機会にですね、技術的なアドバイスをしたいというふうに思っております。今日はこの前の本当に悲惨な熊本の地震ですね。まだもちろん終わっておりませんが、3回目ですね。それで、このことは本当に科学者、私科学者なんですけど、科学者としては本当に胸が痛むんですよ。っていうのは科学の嘘によって被害を拡大している例なんですね。それで、もともと科学はですね、人を幸福にするために存在するわけなんですよ。もちろんそれ以外にね、人間の知的興味とか、そういった本質的なものもありますけど、世の中との関係ではですね、やはり科学は社会の幸福に資するなければいけないわけですね。僕はこのことを言うのが自分の自慢になるんで、言いたくないんですけども、私の文章が国語の教科書、高等学校の現代国語ですけど、高等学校の現代国語に採用された時ですね。その審査委員長の言葉、これは本当に僕に嬉しかったんですね。人類の幸福のために科学をやってるという人の文章を初めて見た。そんなことはないと思いますよ。多くの科学者は、人類の幸福のために一生懸命やってると思います。僕ばかりじゃありません。僕はその意識が強いかもしれません。強いから、口に出るし、こうやって、ネットでですね、少しでも地震で被害を受ける方を減らしたいと。科学者としては特に僕物理ですので、地震のメカニズムはそれはそこそこ知ってるんですよ。別は皆さんは地震というのは地震学者じゃなくちゃ知らないと思うかもしれませんけど、それはポンコツ地震学者であって、ちゃんとした地震学者とか物理学者であればですね、自分の学問分野のことはある程度きちっと理解ができると。まあいうわけなんですね。ところが僕なんかに対しても非常に厳しいバッシングがあるんですけども、それは私の責任ばかりじゃないと思うんですね。やはり日本全体の科学者と言われる人たちが、やっぱり誤ったことを言うと、特にこの地震みたいにお金が欲しいから間違ってることを承知で言うっていう、東大の地震研はじめですね。京都大学もそうですし、地震というのは結構社会と関係が深いんで、地震学者の中ではですね、社会におもねて、学問的にはちょっとどうかなと思うことを言う人が結構多いんですね。噴火もそうなんですよ。噴火も私は御嶽山の噴火でね、これはやっぱり科学者として言わなきゃいけないと思って、地上波で一生懸命言ってたら、ある大学からですね、武田を出すなという圧力が、放送局、テレビ局にかかりましたね。テレビ局の部長さんが直接私に言いましたから。私はそれを受けて言ってるわけで、架空のことを言ってるわけじゃありません。ところで、地震のことについて、またですね、被害者を増やしますから、公式な図を出して、これがいかに間違ってるか、そしてその間違ってることを承知で、やっぱり NHK なんですよね。やっぱり NHK が放送しなければ、国民が NHK を信じてるといいことなんですよ。つまり、正しい情報をちゃんと理解して、そして日本国をこれから繁栄させていこうっていう、その手段が NHK ですから、一つは。だから NHK は情報を提供するときに、やっぱりもっと真剣になって、本当に国民のためになるか。で、科学は幸福のために活動してる。報道も幸福のために活動してるんですよ。報道の三原則っていうのを NHK の人に言う必要ないと思いますけどね。公平性とか、事実をちゃんとそのまま伝えるっていうことが、やっぱりテレビ局のテレビマンのね、プライドですよ。それがテレビ道と書いてね、単なる剣術じゃいけないです。単にテレビを運営するっていうだけじゃいけないんですよ、日本は。やっぱり剣道でなければいけない。勝ち負けとは関係なく、自分の仕事を正直にやるっていうことが日本の魂です。ということで、今日はちょっと図をはっきり出しますね。これは政府公表のデータなんですが、私はゲラーさんのね、ゲラーさんっていう東大の教授の図を、これ、 ゲラーさんの図なのかどうか、ゲラーさんにもらいましたけど、一応政府発表って書いてあります。数字はみんな同じですからね。ゲラーさんも引退されましたけど、ゲラー教授は本当に偉かったですね。我々科学者はですね、アメリカの方ですけど、日本にずっと東大にいて、地震の研究をされた人ですね。僕に直接図を渡してくれたのが、この図と同じ図でしたから、この図を作ったのがどなたかはわかりませんけど、いずれにしてもゲラーさんでもいいし、東大地震研でもいいんです。それから NHK でもいいんです。政府でもいいんですね。つまり、地震をもとに、日本人から予託を受けて、一生懸命研究されてる人、それを統制する人、それからそれを伝達する人の皆さんに呼びかけるということと、あと、今度地震がまた来ますから、必ず。その来る地震で少しでも地震の被害者を減らしたいんですね。それが科学者の役割です。科学は万全じゃありません。この場合ですと、地震を予知できないんです。現在の科学では地震が予知できないんです。科学っていうのはできないこともできないと言わなきゃいけません。飛行機を飛ばすときにその材料が不十分で墜落する可能性のあるときは、飛行機を飛ばす人は墜落する可能性があると言わなきゃいけないんです。それが科学者の魂というものなんですね。ところでちょっとこの図を解説しますと、大体まあ松代群発地震というのは1950年から60年にありましてね。それで地震を予知しなきゃいけないということで、最初に東海地震というのが問題になったんですが、この東海地震は大失敗したんですよ。予測に大失敗しました。その予測に大失敗したの原因というのは、そのうち私ここできちっと話をしてですね、皆さんが再び地震の被害に遭わないようにしたいんです。それから東京直下地震。これも大失敗しました。予測にですね。まあ、1997年プラスマイナス3年に、必ず東京に直下型の大地震が起きるというふうに言ってからっていうか、それが予想されている時からもう30年経ちました。全然その気配今のところありません。明日地震が起こるかもしれません。それもわかりません。で、ちょっとこれ振り返りますと、そういうことがあって、これ1980年代ぐらいからの地震がまとめられてるんですが、その1980年代の地震からまとめられてるのは、今言った松代群発地震、東海地震、それから東京直下地震という3つの地震に対する、世間の地震に対する関心が深まった後でという意味ですね。で、1983年にはマグニチュード 7.7 の地震が日本海で起こりました。これも日本海上だったんで、被害はそれほど多くないけども、かわいそうに亡くなった方もおられます。それから1970年代はもうないですかね。80年代に入りまして、かなり頻発したのが、1984年のですね、長野の地震ですね。これもご覧になったらわかるんですけど、地図をよく見てみられるとわかるんですが、地震が起こるところが赤く塗ってあるんですよ。赤く塗ってあるところ、ちょっと外れてますね。ですから、これで私がこの時に言ったのは、これが赤く塗った地震が起こりやすいと赤く塗ったところの近くにあるからと言ってはいけない。この時言ったんですね。科学っていうのはそういうもんじゃないと。きちっと一致しなきゃいけない。それは我々が自分たちの理論が正しいかどうかを自分たちは心配なわけですから、科学者が。だからそれは言うべきだって言いませんでした。これが1984年の長野の地震ですね。それから続きまして我々の記憶にあるのは1994年のこの北方四島の地震はですね、海上でもあったのでそれほど強い印象はないんですが、まあ、1993年の奥尻島の地震ですね、これは非常に大きな影響がありました。いろいろ地震の対策の意味でもですね、この奥尻島地震というのは、まあ、マグニチュード 7.8 ですけど、それから2000年度に入りまして、それでもう1990年度はないと思いますけどね、2000年度、あ、そうか、でっかいやつがありました。最後にですね、2000年の終わりに1995年に阪神淡路大震災、まあ、これはもう6000人も亡くなってですね、大変な大惨事だったんですね。起こった場所が兵庫でしたから、中心がですね、まあ、兵庫の永田町なんかの非常に大きな被害が起こりましたが、これはマグニチュードは 7.3 なんですけど、起こったところが非常に人口超滅でした。それから、新幹線ですね。JR 西日本が建設して運営してた新幹線が横になりましたね。あの大きな画台がこう。だけど幸いに地震が起こったとこは新幹線の走り出すちょっと前か、走り出したところかだったんで、だいたい朝の5時半とか、そんなようなタイミングでしたから、事なきを得ましたが、新幹線がひっくり返ってもしょうがないような地震でした。 これでその時のね、社会党から首相になった村山さんが、なんか起こったんですかって言ってね、知らん顔してたっていうんで有名な地震ですね。まあこれも関西のここら辺、ここもね、赤く塗ってある地震が起こるっていうのそばではありますが、外れております。これはね、科学者というのはこういうのは厳密に考えるんです。つまり、ある理屈でもってここに地震が起きるってやってるわけですから、それが外れるってことはある理屈というのが怪しいわけですから、ここのところで阪神淡路大震災のところでですね、地震予知をしたけども、皆さん地震予知はまだ今のところ信用できなくて、我々は地震を予知することができないから、つって、発表をやめるべきだった。これが1995年の阪神淡路大震災だったんですよ。あの膨大なね、教訓を我々は生かすことができなかったの。我々ってのは、科学者、物理学者、地震学者、共に欠陥があります。もちろん、日本学術会議なんかは一番の責任がありますね。これこそ日本学術会議の意義ですから。つまり学問が社会ときちっとリンクしてるかと。まあいうことが日本学術会議の最も重要なことであり。だからこそ日本学術会議の会員というのは偉い先生がご担当されてるわけですね。まあそれで20世紀終わりまして21世紀に入りまして、まあもちろん一番大きいのは21世紀の初頭に起こった東日本大震災。これはマグニチュード9ですから、まあ、連動型地震ですね。まあ、非常に大きな地震で、まあ、2万人以上の方が悲惨なことになった。これも、まあ、三陸沖ですから、一応可能性はありましたけども、この地図には載っておりません。だから、これについても、ちゃんと我々は予測できなかったことを非常に深く反省しなきゃいけません。予測できなかったことをごまかそうと思って、なんかね、原爆を仕掛けたんだとか、いうようなことを言ってるのは、必ずダメなんですよ。この時にすでに歪みの大きさで地震が起こるかどうかわかるっていう完全に物理学的には間違ったことが言われておりましてね。それで当時は東海地方が地震が来るというふうに思われてましたから、そこに非常に多くの歪み系が置かれてました。それから四国沖、まあその当時ももう東南海地震が起こるかもしれないということを言われてました。四国沖、それからわずかにですけども、この東北の三陸沿岸沖にもありました。しかし何の役にも立ちませんでした。それは後で言いますけども、地震の起こるメカニズムはもともと間違ってるわけですから、だからもちろんありません。だからこの時点でもはっきりとね、予測ができない。それはメカニズムが間違ってるからだっていう二つは、私のように地震を専門とせず、通常物理学をよく知ってる人でも、これは間違ってると。地震の予測はできない。そこで僕がちょうどこの頃ね、なんて言ってたかっていうと、一生懸命言い出したんですよ。地震の予知ができないということが学問的に分かってるのに、地震の予知が分かるということを示唆するような、地図ですね、これ。地震の予測が赤いほど地震が起きるって分からないんだって。地震が起こったら比較的大きな地震が起こる可能性があるところってのは、それでも分かんないんですけども、少しは分かるかもしれない。だけど、能登地震とか熊本地震とか、阪神淡路大震災なんか十分に大きいですよ。大きいってのは被害として大きいですね。まあ地震としてもまあ、マグニチュードの7に近いことが起こるってことは、これ大きい地震なんですけどね。それ予測することはできないってもうそれで分かってたんですけど。それを言わなかったから、それで命を落とされた東北の方は本当悔しいですよ。本当にね、僕が、東北に行ってですね、今度の地震はこういう事情で起こったんだってことを説明したらですね、もう生きていけないぐらい悲しむご家族もおられるでしょう。もちろんご本人そうですけど。そんなことが分かってたのかと。それでも政府はここに地震が起きるといい、東大地震研はデータを提供し、NHK はそれを放送したのかと。皆さん、どういう心を持ってるんですかと言うでしょうね、遺族の人は。本当にかわいそうです。今度の熊本もそうですね。それからその後も、次々と21世紀にも地震が起きます。もちろん皆さんもご存知の通り、熊本の地震3回目、能登の地震もですね、本当にかわいそうですよ。能登の人はほとんど準備してなかった。この前私は本当の話っていうね、テレビ番組、まあネットですけど、それで、非常にちょっとカッときちゃったんですよね。だって能登に地震が来るかなんてわからないんですから。ということですね。それ全く当たってない。今日はね、このことを言います。次にね、今日言おうと思ったけど、ちょっと時間がないんで、ちょっと今日割愛しますが、 なんで今の地震の予測が間違ってるのか、学問的に間違ってるかはっきりしてますけども、これ言うのにやっぱり10分くらいかかりますから、今日はちょっと割愛して、実は地震がどこにいつ来るかって全くわかんないんです。全くわからないのが今の地震学のレベルなんですよ。だからこういう地図になっちゃうんです。で、今日言いたいことはそうじゃなくて、30年間こんなに間違ってるのに、まだこの地図が間違ってないと発表してる。この地図はですね、一番下のメモリが 0.01 確率がね、上の方は100だけど、まあ100のちょっと下を見るとね、50% ぐらいもちろんあるわけですよ。そうすると確率 50% と 0.01% っていうと5000倍違うんです。だからこの地図をもっとわかりやすく確率で書かないで、みんな誰でもわかるように書くんだったら、地震がほとんど来ない、地震が結構来ると考えられるところっていう白と赤に区別するべきなんです。で、その差はどのくらいですかって聞かれたら、5000倍違いますと。そう言われたらね、自分が住んでるところ、その人が 0.01% とか住んでるとしますよ。そうすると、自分の住んでるところよりか、日本列島の4分の1か5分の1ぐらい、太平洋岸が5000倍来る可能性があるんだ。いうことが分かったときに、その人はどういう行動しますか？5000分の1でも準備しとこうと思う人いるんですかね？政府も NHK も東大地震研もそう思ってるんですか？本当に心の中から。そしたらもう異常者ですよ。異常者。僕が思うのはね、普通人間はね、まあ地震が起こりますよと、日本には。ね、ところがあなたのところは幸いにも、地震がしょっちゅう来ると思われるところ、もう四国全体とか紀伊半島とか東海地方とか関東とか、まあここの地図にはないけど、まあ従来から来る三陸とか、それぞれから比べたら、5000分の1しかその可能性はありませんと。ところで、庭の瓦を全部外して軽い瓦に変えますかと。ね。500万しますよ。いや、変えますという人いるんですかね。僕いないと思うんです。5000分の1っていうデータを示せば、まあ、5000分の1なら仕方ないや。俺だってまあ運命がね、それは可能性はあるけど、やっぱり5000倍のところから先にやってもらいましょうって言いますよ。ところが来てるのが能登の地震にしても、熊本の地震にしても、100倍以上差があるとこばっかなんですよ。で、これはね、東大とか政府とか NHK はどう思ってるかって、それ言いましょうか？一回起こったら、やっぱり確率の高いとこ起こったじゃないか。武田は何言ってんだっていうことが心の中にあるから平気で言ってる。そのまでに、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10回も起こってるのに30年間で。それはね、1回だけ赤いところで起これば、俺たちの罪はないと思ってるんです。赤く塗ったとこじゃないとこで被害あったって別にいいじゃないかと。だけど、この裏には、この図を描いた学問自体、地震学自体が間違ってるということを地震学者言ってくださいよ。それが科学者って言うんです。研究費はなくなるでしょう。ね。研究費は10分の1くらいになる。これは間違いない。だけども、研究費が10分の1になるから、俺は地震学者なのに、地震学者として間違ってもいいんだ。金が取れれば、今だけ、金だけ自分だけなんだ。こういうふうにはっきり言うべきだと思います。まして東大の教授しててね、そういう学問的な不真面目な態度で、日本は繁栄できませんし。また次は今度赤いところに来るかもしれませんよ。だから、来たらざまみろって言うでしょ。武田ざまみろと。あいつが白いとこばっかだ、地震が来ないとこばっかと言ったのはついに覆されちゃうじゃないか。いやいや、今頃あなた、それであなたが科学者としての良心があるんですかと。私は言いたいですね。皆さん、そういう人にかかずらず、日本に住んでれば、どこでも激しい地震に遭う可能性がありますから、どのくらいかっていうのは地方自治体のハザードマップを見れば、自分の家がどのくらいかわかります。どのくらいの震度を浴びるか。そしてそれに応じて家の対策をしてください。それが外れても仕方ありません。それは人類の知恵の限界ですから。この地図はダメなんだ。間違った地図を出してお金を取ろうという学者の犠牲にならないでください。地震の犠牲になるのはあなたばかりじゃなくて、あなたのお子さんとか、近くの人とか、愛してる人とか、みんな被害を受けますから。日本は地震がいつどこに来るかわからないところなんです。しかし対策は取れます。私が平気で生きているのは、私の家は対策を取っております。 ちゃんと自治体のハザードマップを見て、やっぱり責任ありますからね、家族に対して。そしてそれに応じて、家具の配置から、家の構造から、一応少しずつ自分の出せるお金の範囲で対策を取っております。皆さんもぜひそうしてください。どんなに少ないお金でも対策を取ることができます。対策を取ってさえおけば、なんとか逃げられる時でも死んでしまうことがあります。それは家族に対する愛情、子供に対する愛情、お年寄りに対する愛情がどのくらいかっていうことで決まりますので、ぜひそのことを考えてほしいと思います。